元友のバイクライフ。この番組は 7.fm784 パブリックボックスよりですね、毎月の第1金曜日夜7時からと第2土曜日、朝のですね11時からお送りしています。こんばんは、元友です。先月ですね、
はい、
れいちゃん、
はい、あの私の紹介をすっ飛ばして先に進まないでください。
あ、すみません、
ちょっと寂しかったですが、ということで皆さんも改めまして、はい、こんばんは、コスプレイヤー兼マルチタレントの桜塚レイです。本日もよろしくお願いいたします。
はい、ということでですね、
はい、
あの先月ですね、
はい、
あの私の本職の、
はい、
自動車学校の
教官ですよね。
教官ですんで、
はい、
あの皆さん知ってますかね、まあ、過去に免許取った方はねそんななかったと思うんですけども、はい、第2段階、
はい、
第2段階今ね路上教師なんですよ。
それは4輪ですね。
4輪ですね、
はい、
はい、その中にですねあの学科の方で、
はい、
OQ95 というのがあるんです。
ああ、ありましたよ。
ありました。
人工呼吸したりという、
そうい
う教師ですね。はい、
これはね、年配の方ではないと思います。でね、神戸まで、
はい、
それの指導員のですね、免許取りにですね、1週間、
うわ、
朝の5時に起きて、
はい、
晩の8時に帰ってきてですね、
泊まったらよかったんじゃないですか。
出ないんですよ、学校。
出ない。でもなんか往復のことを考えて、あとは体力のことを考えたら絶対泊まってる方が楽だと思うんですけど。
ねえ、もう電車乗られてですね、
はい、
乗り継ぎでですね、神戸まで行ってたんですけども。
はい。
はい。で、まあそこでね、いろんなね、人工呼吸とか振動マッサージとかね、
ね、
心肺蘇生法とか AED とかね、
はい、
いろんなことを勉強させてもらいまして、
はい、
これは二輪でも必要ちゃうかと。
うん、
僕らねツーリングとか行きますけども、
はい、
万が一何か、ね、事故でも起こってしまった場合、
うん、
そういう対処ができるようにですね、
そうですね、
皆さんもね、
はい、
あの近くの、
はい、
消防署なり赤十字の方でですね、はい、こういう講習会もやってますんで。
あ、そうなんですか。
はい、あの、はい、どんどん参加されてですね、
え、
一回こういう経験されてたらね、
うん、はい、
発作の時に役立つと思いますので、うん、
はい、
はい、
皆さんもぜひ行ってみてください。私もじゃあ早速今日帰って調べてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、そこでですね今日はですね、
はい、
前回うちのツーリング、
はい、
まさかツーリングでします。
まさかあのブログで拝見しました、
はい、
行けなくて涙を流した一日であります。
そこの時ですね、あのツーリングの最中、
はい、
途中でですね、
はい、
試乗会が教習所で行ってたんですよ。
はい、あの楽しそうな写真を見ましたよ。
そうですか。
はい、
はい、あの三重県の名張市にあります教習所なんですけどね、
はい、
はい、まあ、そこのですね大型二輪の女性指導員の方、
はい、そうです、
今日はゲストに
来ていただきました。
はい、
はい、本日のゲストは、はい、その今ご紹介しました三重県の教習所で大型二輪の教官をされてます奥本さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
だからあの先ほどの笑みはどこへ行ったんですか。すごい緊張してはりますよ。はい、もうリラックスしてもらってね、全然いいんでね。はい、この今日はねこの奥本さんをゲストに迎えましてね、ちょっとあの免許を取り始めた時のお話とかちょっと聞いていきたいと思います。まずですねお聞きさせていただきたいのはですね、やっぱり皆さんバイクを乗るということは免許を持っているということなので。免許のきっかけをお聞かせいただけますか。
はい、私自身全然バイクに興味はなかったんですけれども、
はい、
あの父がもともと免許を持っていまして。
お父さんが、
はい、
はい、
で、うちの母はその趣味に対してあのちょっと、まあ、乗ったりだとかっていうこともできないし、
はい、
まあ、免許取れるような年にもね私たち子供になっていたので、うん、
はい、
ちょっと時間もあるし取りに行ってあげたらという母の勧めで、
お、はい、ということはお母さんは実際乗っておられないんですかね。
そうなんです、乗っていないんですね。
お、じゃあお母さんが乗れない分じゃあ子供たちに乗ってもらおうみたいな、はい、
そうなんです。
あ、でも先ほど今子供たちとおっしゃられましたけど、お一人でマイクの免許取りに行きなさいってわけではなかったですか。
じゃなかったんです。あの実際取りに行った場所は別なんですけれども、
はい、
あの同じ時期にちょうど2人とも取れる状況だったので、
はい、じゃあ兄弟は2人ですね、
はい、そうなんです、取りに行くことになったんです。
でも珍しいですよね、お母さんが勧められるっていうのは。
そうですね、はい、結構周りでもお母さんに反対されるっていう方が多いんですけれども、
私もですね、あのバイクの免許取るよって言った時にはもう大反対受けたんですよなのであの今名店状態なんですけどね。
そうなんです、逆に、はい、もうなんか母に言われるがままに、
はい、
なんか来週も入校できるし、
はい、
予定空いてるなら行っておいでよみたいな感じで、
また急ですね取ってきたらっていう問い言い出しから入るまでがあっという間という。
そうなんです。
あらあらあらあら、
たまたま予定も空いてたので、あ、そうっていうことで、はい、まあ2時間ぐらいあったら終わりみたいやし、ちょっと行っておいでって、うん、近所だったんで
なるほど。え、でもその時にバイクに対してはなんか思い入れとかなかったんですか？
そうですね、まあ、あの身近なところで父が乗っていたので、うん、まあ、乗れたらいいかなぐらいで、
いいかなみたいな、ちょっと、ね、ちょっとした憧れがあるようなないようなみたいなところですね。
はい、それぐらいだったんです。
おお、なるほど。じゃあそれで、まあ、トントン拍子のように入居じゃないわ入所されて、
はい、
じゃあ教習中なんですけど、そうです、やっぱり教習でやりにくかったことってありましたか？
やりにくかった
こと、ちょっと難しかったなとか。
私もともと四輪の免許を、はい、持っていたの で、でまあ、オートマしかどうせ乗らないだろうと思って、はい、四輪の時もオートマ限定の免許しか持っていなくて、
はいはい、
何もまあ不自由せずですね、
はい、
過ごしていたので、
はい、
なのでそこからいきなりミッションの二輪ということなんで、ミッションっていうのと、
はい、
二輪全然乗ったことないしっていうか、原付も乗ったことがなかったので、
はい、
なのでそこがちょっと困ったんですけれども、
はい、
だからといってそんなに興味も、ね、なかったので
なるほど
勉強もすることなく、多分その時の担当してくれた教官はとても大変だと思うんですけれども。
じゃあ逆に今教官になられても興味のない子たちが来るとちょっと困ったりしますか？
もう多分私みたいな教習生が来たら困ります、
はい、一言で言いましたねでも逆にですね、教習中面白かったこととか得意だったことありますか？
ね、特に本当もう結構時間もかかった方だと思うので、
はい、
だったんですが、起こすのだけは得意でした。
え、バイク起こすのがですか？
はい結構
倒しですか？
はい倒すことが多かったので、で、まあ、一番最初の授業の時に、はい、その引き起こし起こす授業があるんですけれども、
ありますね。
その時に起こしてみてって言った軽く説明をされて、
はい、
はいって言って起こしたら特に困ることもなくスッと上げられたので、
あら、すごいですね、
はい、
私無理です、いまだに無理ですよ
そうなんです。なので別に嫌っていうこともなく、
はい、
とりあえずこんだけ下手やから、
うんうんうんうん、
先生来るまでに早く起こしてしまおうと思って、
あ、じゃあ教習中にこけた時に先生が来るまでにパッと起こして、はい、何があったのみたいな
それぐらいの勢いで、
はい、
起こすことだけはなるべく迷惑かけないようにと思って、はい、すんなり起こしてましたが、
はい、
それ以外は全然
では、中型の時に、まあ、起こすのが得意だったということは、やっぱり大型の免許取りに行く時も起こすのが得意だった？
そうですね、まあ、だいぶ重くなりますので、はい、練習なんかはしましたけど、
はい、
でもそこに苦手意識だとかっていうのは、うん、もう全然なく、
はい、じゃあもう今でもそんなにどんなバイクでもそんなにスポーンと立ち上げられるわけですか？
いや、でもまあなんか嫌だなとか、はい、苦手意識はない、
全くない、
うん、全くないですね。
いいですね。
なので実際に教習中でも見本を見せるんですけど、
はい、
なんかスッと上げるので、
はい、
結構男性の方は いけると思って結構軽いノリで上げようとするんですけれどもいやちょっと待って腰がとか言ってこのまま行くとちょっと腰痛がとか言って言われたりされる方もおられますが、
おお、でもじゃあ教授はとにかく起こすことが楽しかったんですね
そうですね、そこだけ頑張りました
面白い生徒さん私逆に数々のね 課題こなすのに精一杯だったという覚えがあるんですけど、はい、すごいですね。じゃあ、まあね、教習所通われて、もちろん免許を取られて、はい、初めてのバイクを手にされるわけですか。初めてのバイクはどうやって選びましたか。
特にね、まだそこでも大して興味はなかったので、
はい、
まあでも取ったし、
はい、
普段四輪はまだオートマ限定なので、ミッション忘れたらあかんなっていうのもあったので、
確かにズレはありますね、
まあ、とりあえずじゃあスクーターではなくミッションでっていうこと、うんうん、まあ兄も同じぐらいの時期に取れたので、
そうですね、
で、うんうん、2人で練習のためにということで、
はいはい、
父がそこら辺で安い中古を見つけてきて、はい、ですね、
羨ましい
で練習を、
うんうんうん、
あまり積極的では ないですが
あれ
そうなんです、忘れない程度に、
おい、
家の近所でも全然走れなかったですね。時速30キロぐらいがもう最大でした。ちょっと、はい、よちよちで練習を、そうですね、してましたね、
うん、おー、じゃあ、まあ、でもそこで、まあ、少しずつ、まあね、二輪の腕がちょこっとずつ上がった、
大して上がってもないかなという、本当にそんな、はい、ひどい状況です。
なのに今は二輪の教官、
はい、そうなんです。
何があったんですか。教官へのきっかけって何だったんですか。
でちょうどですね、私がその自動車学校を卒業するときに、はい、まあ、その自動車学校にはもともと女性の教官がおられなかったの で、はい、で女性の教官をちょっと入れようということ で、
は
い、でまた教官になるには二輪の免許っていうのがこう必須条件というか必要になってくるので、
そうなんです、
入ってから二輪の免許取るとなるとまたちょっと大変なので、これは二輪免許を持ってる方でということ でそのまあ卒業する方と、二輪を卒業される方とか卒業された方を探した中の一人だったみたいで、で卒業時に校長先生からちょっとつかむことを聞くがということで、で、まあ、お話をしていただいたんですけれども、
はい、
まあ、私その時ちょっと用事があったので、
ね、
校長先生早くって感じで
校長先生がしたら大変な話なのに、
そうなんですね、なんで私だけ引き止めるのぐらいで、ね、まあ、聞き流すようにその時は帰ったんですが、まあ、家帰ってから今日こんな話がたまたまあってね、
教官ならないかって言われたんだけど、
そうなんですよ、そんならなんか両親もですね、縁違うみたいな嫌いな仕事だけはね、してもあれだからということで、まあ、嫌いじゃなければ、まあ、行ってみーみたいなそんな軽いノリで、後日電話で、ではお願いしますということで
なんかすごい羨ましい就職活動ですね、それね今のね、評価系のことを考えたらすごい羨ましそうな感じのお話ですが、
はい、
じゃあこれで晴れて二輪の教官に。
そうですね、まずは四輪の教官ということで、うん、はい、始めていってですね、
はい、
でその後ですね、ちょっとまあ経験を積んでから、うん、二輪の教官にもどうだということで、これも希望やからということ で、私は、まあ、じゃあ、なれるんだったらということで、はい、まあ、ぜひと言って
やらせてください、
はい、
おー、じゃあ、ね、さっきちょっとお話聞かせてもらったら、その四輪の教官から二輪の教官になられる間に大型の四輪、大型の二周、そして大型二輪と取っていかれたんですよね。
そうですね、
これはなんでまたこの、まあ、大型二輪は分かります、
はい、
この大型の四輪と大型二種はなぜ、
まあ、教えていく中で、
はい、
他の、教官の方々も、うん、結構やっぱいろんな免許を持っているので、はい、教習にも生かされるよと、役に立つよということで、
はい、
じゃあ、まあ、挑戦してみようかということで、
いや結構軽いノリで、
はい、
でも本当になんかバイクの免許取るときからなんかすごい軽いノリだったわけです
ね。そうですね、
おー、
そうなんです。で、二種免許を は本当にすごい理由なんですけれども、ちょうど免許制度が今中型というのが できてると思うんですが、以前はあの普通か大型しかなくてですね、で今だったら大型取れば取っとけばもう全部乗れるよみたいな、中型がないからということで、あ、じゃあそれまでに取っちゃおっかなみたいな、
あ、なるほど、そういう思惑もありのってところ
ですね。そうなんですね。じゃあもう今から始めなきゃ間に合わないみたいな感じで、でこうじゃあ行っちゃおうということで取りに行ったんです。
でまた、ね、中型のあの教官だけの競技会があったそうで、そこにも出場されたとお聞きしましたが。
そうなんですね。毎年うちの自動車学校からは2名ほど、あの2輪 あの部と4輪の部があるんですが、それは月に出たいあの部にですね、あの参加するんですね、でちょうどあの一枠空いていたので、どうということで、
じゃあ行こうかみたいな。
行こうか、はい。そうなんですよ。
出ました、また軽い乗り。
はい、でそこでまあ一緒に出る、あの1年先輩 あの教官と一緒に、まあ練習をですね、どれくらいかな、半年ぐらい、あのこう時間を見つけてはしたりしていたんですが、それでまああのなんとか大会に出てもいいかなレベルにはなってきたので、
普通に乗るのでも自信はだいぶそこでついたって感じですかね。
そうですね。
お、なるほどなるほどなるほど。じゃあショーとかは残念ながら、
はい、もう全くなんですけれども。
じゃあまた今後に期待ですね。今後にね、あのショー取ったよって時にはぜひ番組にお知らせください。
はい、
はい、じゃあ大型の、今大型の2輪の教官ってことなんですけども、大型の2輪の教官ってのはそんなになれるもんなんですか。
そうなんですよ。それがあのなれなくてですね、あのちょっと関東の方まで、5日間ほど研修に行かないといけなくて、
それは大掛かりですね。結構。
そうなんです。
はい。
そうなんです。で、でもせっかくですね、指導員こう教官となって、あの中型を教えているので、大型もちょっとぜひ教えてみたいということで、あのずっと言ってたら、たまたまですね、あのもういろんな移動とかがありまして、ちょっと担当が足りないということで。そういえば行きたいって言ってたねっていうことで思い出してもらい、で、あのじゃあ行くということで、
はい、
行くことになって、ぜひということで、はい、
でも研修に行って、でもすぐに大型に、
そうですね、5日間の研修をみっちり受けてきて、で、なることができました。
おお、これがじゃあ、大型二輪協会の道だったわけですね。
そうですね、
バイクの免許取られた時はなんか軽く軽く軽くでもがっつりって感じですよね。
そうですね、
はい、じゃあ今リアルにあの、ね、教官をされているわけなんですが、
はい、
教官になられて嬉しかったことって何ですか。
そうですね、やはりあの免許、二輪の免許を特に取られる方ってもうほとんどが男性なんですけれども、
はい、
あのまあ、女性少ない、ね、中でも女性の方がおられて、
はい、
でまあ、中型でもどうしようかなと思われる方結構まだ多いんですね、
はい、
まあ、あのなんとか中型は取れても、あと大型二輪ってなると、やはり皆さんちょっとあの気が引けるというか、そういう時にあのいろいろ相談を受けたりだとか、はい、私でも乗ってるからということで言うと、あの結構じゃあやってみようかなとか、であの起こしたりもしてみると、はい、あの先生が起こせるんやったら私も行けるかもということで、結構こうやる気になってくれたりというか、あまりあのこうあの目いってしまうこともなくですね、やはりあの大柄のね、あの男性教官が、あの起こして、はい、やってみって言われても、そんなん私できひんよっていうね気持ちになるけれども、女性の方やったらあのちょっとやる気になるかなっていうのはよく言われるので、
お
そういった点で、大型にもどんどん挑戦していただける方が増えているのが嬉しいですね、
う
ん、
お、じゃあ最後にですね、これからバイクの免許どうしようかなって思っておられる女性の方に向けて何か一言ありますか。
はい、そうですね、まあ、免許だけじゃないですけれども、結構あの私自身やってみて、 最初あんなバイクの乗り方だったのにっていうのでも今こんな風にねできたりしてるので、
はい、
まあ、一度挑戦されたら、はい、あの私なんかでもしっかり指導の方は、ね、させてもらうので、
はい、
あのどんどん挑戦をしていただいて、
はい、
でバイク楽しんでいただけたらいいかと思います。
はい、そうですね、奥本さん の,、ね、あの指導だったらなんか安心して受けれるような気がしますよね。はい、ということでですね、三重県の教習所で大型二輪の教官をされてます奥本さんをゲストにお迎えしてお届けいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回第4話なんですけども、
はい、第4話になりまして、前回ですね、はい、あの白髪交じりの男性とケンジとハルミが出会ったわけですが、
はい、
今回はですね、そのおじさんのお話になります。
はい、はい、あの最近あのリターンライダーさん、
はい、ちょっと、ね、増えました ね,
なんですか、あの会社を早めにお辞めになったりとか退職されて ね, ね、
はい、
それで、まあ、若い時に欲しかったバイクをね、免許を取ったりとか、バイクを買って、はい、リターンライダーさんですね、最近増えました、はい、まあ、そういうバイクを乗ってる方もやはりいろんな、ね、経験もあると思うし、もしかしたら事故に遭うかもしれませんよね、
はい、
ということで今回はそのおじさんの話を、
はい、ではバイク小説、あ、ごめんなさい、ラジオ小説第4話進めていきます。ラジオ小説第4話トライアル。空の雲がゆっくりと流れ、太陽が真上から覗き込んでいる。気温はかなり高く、ジャケットの中は汗ばんでいるが、これからのことを思うと全く気にならない。先ほど休憩場所でケンチたちと別れた後、白髪交じりの男性はポケットからタバコを1本取り出し、一息入れてからエンジンをかけた。小型のトライアル車は短気筒の歯切れの良い音を響かせながら走り出した。彼は昨年の春に無事に定年を迎え、少年の頃から夢だったオートバイの免許を夏に教習所で取った。まだ免許取得1年目の初心者である。彼は少年の頃、近くの河原でバイクに乗っているライダーを見てかっこいいといつも思っていた。そしていつかはバイクに乗ってあんなことをやりたいと心の隅に潜めていた。あんなこととは、バイクのステップの上に中腰に立って崖道を一気に下ったり登ったりなど、バイクの遊び方のことである。後で分かったのだが、それがトライアルということ。彼は免許を手にしてすぐ、元トライアル選手がやっているバイクショップで憧れていた小型のマシンを購入した。彼は今駅前の駐輪場でアルバイトをしながら、週末になると嬉しそうにガレージからバイクを出して林道を走るのが一番の楽しみである。この日も彼は先ほど二人と別れた後、山道の外れの林道にバイクを登らせた。人とマシンでバランスを取り、ノリで少し濡れた丸太を越えたり、岩場を駆け登ったりしてバイクを走らせていた。林道の途中には沢に向かって階段が作られている。彼はスタンディングスタイルで階段を下り始めた。階段は土を削り、角に丸太で縁をつけた簡易なものである。これは普通は山道を歩く人のもので、決してバイクが通るものではないことは彼はもちろん知っているが、格好の練習場でもある。膝でバランスを取り、一つずつ降りていくと沢が見える。沢が視界に入り、ヘルメットの奥で彼が微笑んだその時だった。前輪が濡れた丸太の上に乗った瞬間、フロントが流れ出した。微笑みが消え、大きく目を開いてフロントタイヤと大きな岩を見えた瞬間、彼の意識はなくなった。気がついたのは数時間後。木々の間から太陽の光が漏れて彼の顔を照らし出した時だった。意識を取り戻したのと同時に右足に激痛を与えられた。大きな岩とマシンの間に 右足が挟まり全く動かすことができなかった。助けを求めるために急いでリュックから携帯電話を取り出し119を親指で何度も押したが音信がなかった。携帯電話には無情にも圏外の文字。彼は急に笑い出し持っていた携帯電話を岩場に投げ捨ててしまった。
俺はいつもこうなんだ。仕事も家庭も俺を見捨てやがる。こんなところで俺は
と言いながら空を見上げた。彼の目には頭の上の機器か水中メガネで覗いているように見えた。流れる涙、そしてこれからの絶望を悟った彼は無感情に笑みを見せた。突然近くの草むらからガサガサと音が聞こえてきた。音は徐々に大きくなりこちらに来る気配がする。野良犬か熊ではないかと涙と鼻水であふれ出しそうな顔を震わせた。ガサッと草むらが開いた瞬間彼の顔に本当の笑みが戻った。ちょうどそんな頃ケンジとハルミは今回の目的地である峠のイタリアンカフェに着いた。トライアル。
ということで今回のね、トライアルというタイトルですけども、
はい、
はい、おじさんがね最後
どうなったんですかね。
どうなるんですかね。
ねあのどうしてもねあのトライアルのバイクの、ね、乗り方をしてるとちょっと危ない時がやっぱりあるんですか。このおじさん助かってくれるといいんですかね。
ね、うん、そういうおじさんの今後のどういう状況になるかね、
はい、楽しみに、はい、していただければと思います。はい、はい、はい、ということでお届けしてまいりましたが、もうね時間があっという間に過ぎてしまいましたね。もうお別れの時間になりましたね。
今回は早かったですね。なんか
早かったですね。やっぱりねお話がね楽しかったんですよ。
ね。
もうねゲストの奥本さんがねニッコニッコニッコニッコと仲介してくださったんで私も話しやすかったですよ、
はい、ね、まあ、同じ職業ながら
そうですよね。 ね、もうきっとこの後で共感同士の密なお話をされるんでしょ
どの話ですかね。
今日の話をされるのかそれとも今までの苦労話をされるのか私は耳を塞いでどっかに行っときます
ということで今回の、ね、はい、番組のね、お便りの、はい、情報をお願いします。
はい、元どものバイクライフでは皆様のお便りをお待ちしております。郵便番号 630-8334 奈良市西の深夜町43奈良オリエント館内奈良 .fm 元どものバイクライフこちらまでお送りください。ファックスの方は 0742-20-7840 メールでいただく場合は784@nara.fm 784@nara.fm こちらまでお送りください。また元友のバイクライフではブログの方を立ち上げております。ブログの方はですね検索ページで元友のバイクライフと入力していただきまして検索をしていただきますとすぐにヒットするかと思います。こちらの方から お便りをお寄せくださいませ。
お待ちしてます。
待ってます。
それではまた。
バイバイ。
バイバイ。